お待たせいたしました。それでは第2部私の主張を始めます。今回は岡山商工会議所専務理事久保津誠様をお迎えし、行政と民間のコラボレーションとの演題でご講演いただきます。では、塾長の馬場勉よりプロフィールのご紹介をさせていただきます。
失礼します。久保津さんのことは私より皆さんの方がよくご存知だと思いますけど、私よく不活不活言うて言うもんですから、まあ愛嬌ということですみません。久保津さんです。県庁におられましてですね、それから卒業されて、今現在岡山商工会所の専務理事をされている方です。ですから非常に官と民とですね、よく存じ上げとるということで、コラボレーションってコラボレーションってどういう意味か私は分からんから辞書引いたりしたんですけど、要はまあ一緒にやりましょうというような意味のことで、理解するわけですけども、私、そんなに親しい間柄じゃなかったんですけども、商工会所の関係があったりなんだかんだで最近お話しする機会がありまして、面白い人だなと思って、県庁の人にしては面白い人だなと思ってたんですよ。で、余談ですけども、で趣味はって聞きましたら、趣味は商演会だという。商演会あんまり聞いたことないもんですから、商演会ってどういう意味やいって言ったら、いわゆるパーティーを開くと、いわゆる宴会部長やいうことですわ、一口言うたらで大きなパーティーや小さいパーティーやいうたら、いや早く言えば仲間だけこう集まって、あるいは何て言うんですかね、あんまり公にできないような人が集まってこういろいろ話するというのがありますね。いわゆる極秘に集まるとか、そういうのをこうお膳立てするようなのが趣味だと、こういうお話なんで非常に面白い人だなと思っているわけです。もう一つは博打いわゆる掛け事が好きだっていうんで役所の人にしちゃ珍しい人だなと思うし、バグチなんかしとっても普通は黙っておりますわな。それはそれに言われるわけで、趣味が非常に多彩な人です。で話してても面白い方ですから、今日はどんないい話ができるか楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いします。
どうもすみません。馬場塾長の方から過分なご紹介をいただきましたが、先日若干このお話する前に話に行きまして喋ったことを今言われたわけですけども、私馬場塾長を今回岡山の商工会所の議員に新しくご就任いただいたということもありまして、ぜひご要請に報いないかんということで今日この場を与えていただいたのでお話をさせていただきたいと思っております。私もうちょっと詳しく私の自己紹介させていただきますと、倉敷で生まれまして、地元の高校大学を卒業いたしまして岡山県庁に入った、自慢にはならないかも分かりませんが、生粋の岡山県人ということで、60年余り岡山で過ごしてきたと、途中若干、勤務の関係で東京に寄ったことはありますけども、基本的には岡山で過ごした、生粋の岡山県人ということで、自慢にはなりませんけどもそのように自負しております。先ほどご紹介ありました、私昭和44年の4月から平成17年の3月まで、35年余りの役人生活を送りまして、その後1年余り倉敷のマスカットスタジアムを管理しております、倉敷スポーツ公園という財団法人のに入りまして、プロ野球の誘致を一生懸命やりまして、平成17年8年ですか、9試合確かプロ野球を誘致することに成功しまして、自分ではようやったなと自負したんですけども、それから平成18年の6月に岡山の商工会所の専務に、なってくれんかということで非常に嫌だって、私実は倉敷から中庄のマスカットスタジアム通っておれば金はかからんし、酒飲みかんでもいいし、1週間に2回ぐらい岡山へ出て県庁の職員と麻雀すればもうこれで済むなという感じだったんですが、また岡山へ行くんかなと思うと、これは体力的にも経済的にも あんまりいい話じゃないなという思いで実は来たのが実態であります。しかし中に入りましていろんなことを経験させていただいて今では大変感謝しておりますけども、そういう気持ちで岡山に出てまいりました。今日は官と民の両方を経験しているということで、行政と民間のコラボレーションというようなタイトルをつけておりますけども、大体タイトルとか文章でも話でもカタカナがたくさん出てくるということは、それは煙幕とか猫だましとかとの類でありまして、おおむねごまかしが入っとると思っていただけばいいんじゃないかと思いますので、そういった理解の上で気楽にお聞きをいただければと思っております。さっき市区長の方から趣味はと言って言われまして、私、若干公務員としては不謹慎かもしれませんが、小宴会といって、ちょっと若干違うんです。パーティーといったようなものではなくて、大きな宴会じゃなくて小さな酒の席が好きだということで、よくそういったことをみんなとやっておりますし、掛け事も麻雀とか将棋とかそういったことが趣味でありまして、鬱憤をそういったところで晴らしておるというのが実態であります。そもそも子供私たくさんおりまして、全部片付いておるんですけども4人もおるということで、大変公務員としては偉い目をしたと、女房にもそういった意味では迷惑かけたのかも分かりませんが、そういったことから早く家に帰るとまた5人目ができたらいかんということで、これやばいということで、この二十数年間、深夜に家に帰るというのが定番になってしまっておるというのが実態であります。もう少しお話しさせていただきます。私、人生哲学といってそういった大したものではありませんけれども、ずっと以前、県の東京事務所に勤務していた頃でありますけれども、後に将棋の名人になりました米長邦夫という八段がおりまして、当時彼からこういう話を聞いて、私それを私の人生の一つの生き方ということで、実践もしてきたつもりなんですけども、彼はこういったことを言ってるんです。運命の女神にこう好かれを思うたら二つのことが大事なんだと。一つは多少の健常心、健常ばかりしとってもいけんけど多少の健常心がいると。もう一つは、大いなるユーモアと、大いなるユーモアの精神だと。この二つを守りさえすれば人生の途中経過はともかくとして、棺桶に足を突っ込むとき、死ぬときには女神に微笑まれるというふうな話をしていただいて、そうだなと。人生の途中経過はどうでもいいと言われても私は大事だと思うんだけども、彼はそういう話をしまして、私は私なりに実践もしてきたつもりでありますけども、だんだんそういった時期が、棺桶足突っ込む時期が近づいてきてるという、今日この頃本当に、運命の女神が微笑んでくれるのかなと心配しておる今日この頃であります。私はサラリーマン川柳でいうと、一つだけこう気持ちを表しているように、私一つ好きなのがありまして、なぜだろうと、なぜだろう、私がいないとうまくいくと、こういうサラリーマン川柳私非常に好きでして、こういう気持ちで今まで生きてきました。もう一つ余談を一つ余談をここで先にさせていただいておくといいと思うんで、させていただきます。私さっきマスカットスタジアムの話をしましたが、実は私県庁によります最後の年に平成16年度ですけども、知事の方から、マスカットスタジアムというのを立派な球場を作って、プロ野球の試合がほんの数試合しか来てないということで非常に寂しいというようなことの話がありまして、どうしようかというと、当時ちょうど平成16年15年16年頃にプロ野球が大変揺れておりまして、新規企業の参入でありますとかリーグの再編でありますとかいうようなことで大変揺れておったと。この時期を逃すことはないんじゃないかと、一つマスカットスタジアムにプロ野球を誘致してこいというふうな命を県庁の最後の職場におりました事務に受けまして、分かりましたということで、奔走した経験があります。その時に既存の球団というのはもう確固たる地位なりあれがありますので、なかなかこれは難しいと。目をつけるとしたら、新規に参入を 表明しとったのが当時ライブドアの堀江門のところのライブドアと楽天の三木谷という、この両者が宣言をしてまして、早めにライブドアの堀江門の方は仙台へ行くということを表明しております。で、 我々はその事前にいろんな調査をしまして、三木谷 の, その代理人ですか、側近の野球の関係の側近の人が岡山のマスカットスタジアムが非常に立派なということをよく知っておりまして、何度か見にも来ておると。仙台はやはりその球場も古いし、それから春のやっぱりあの最初の公式戦の初っ端がやっぱり仙台でできるのですね、やっぱりあの寒くて。ですから今は4位か5位か6位かいうことで、あの最初のホームゲームでやることがないというような状況になっていますけど、あれが最初にホームゲームをやるようになったらなかなか大変なことになるんじゃないかなということがあるんですけども、当時その堀江もそういうことで仙台へと言うてよって、三木谷の方の代理人を通じてマスカットスタジアムということを多分話しとって乗り気になっておったんですけども、三木谷の方が最後に、まあもう比較をされるんだったらどっちも仙台へ行くという比較宣言をして、あとはライブドアと楽天を比べてもらおうというふうな考えに至りまして、まあ仙台進出ということを言ったわけですけども、まあそのお願いによくあの悪名高いんですか、有名なあの六本木ヒルズ、森ビルに三木谷のフロアが2つほどあるんですけども、そこにあの知事と一度訪ねていたことがあるんですけども、その時大変面白い話をですね、三木谷の方からもうこれは時間も相当経ちましたので時効でありますのでお話しても結構かと思うんですけども、三木谷が実は岡山に私は縁があるんだというような話を切り出しました。私もそれは実は知っとって、白陵高校に行っとったんだろうということを言いました。そうなんだと、そこまではいいんだということ で白陵高校で大変な目にあったんだと。どういうことかというと、彼と同じクラスが確か20か40、僕よく今言わせる20か40だと思うんですけど、21人か41人おったと。自分は確か40番だったと、成績が。後ろにもう一人41番がおったということで、非常に成績が悪くて苦しんでおったんだけど、まあ後ろおったということで、まあ学校へ一生懸命行きおったんだと。そうしたところ最後の41番の子が退学をしてしまったということで、自分がいよいよケツになったと。そしたら白陵高校というのは、まあ皆さんの中に通われた方がおられるかどうか知りませんけども、市内でこう叩きながら訓練をするそうなんですけども、それでバシバシやられてなんぼにもかなわんということで、親父さん、まあ家があの明石にあったんですけども、明石の親にお願いをして明石の公立高校に入れてもらって、まあほっとしたんだけども、岡山には大変だったという思いを一生懸命あの彼は言っとったんですけども、まあ、あの岡山におったおかげでベネッセとか天満屋とか、彼はあの大学卒業した後日本工業銀行の行ってたんですけども、その当時そういう人たちと知り合って、あのまあいい思いはしとるんで、いい思いか、あの思いとしてはあのあれを持っとるんで、好感持っとるんで、自分ができたら楽天がだんだんいい成績も明け出したら、岡山と明石でプロ野球あの開催をして瀬戸内シリーズのやってみたいなというようなことを彼は漏らしておりましたけども、まあ、また当分ちょっと実現せんのかも分かりませんけども、そういったことがありました。まあ、これはあの全くの余談でありますけども、それからあの私、2つの今日立場でお話しさせていただくということで、まあ、1つはあのこれも私子役人と言ってますが、子役人の立場から言うか、県におりました時に民間との間でどういうことがあったかということを一つ、まあ具体的な事例として、私県におりました時分にちぼり公園事業というのを長くタッチしとった関係がありますので、これ中心にちょっとお話をしたいと思っております。まあ官民共同というのは最近はよく、まあさっき言いましたコラボレーションを抜いたら、まあ官民共同ということでありますけども、自分の若い頃は私今思い出しても、主としてその法律に基づく許認可業務とか行政指導、あるいはその組織改革とか人事とかいった内部管理の事務と、そういったことに従事していった時期が多かったなと。ただ晩年といっても、まあ40代の半ば以降ですけども、その頃から民間の方々と一緒に、あるいは協力を得ながら仕事を進めるという場面が多くなったような気がいたします。まあ、行政主導から官民共同の時代に変化してきたという時代背景によるものだと思うんですけど、私もそういう経験があります。あの先日長野前知事が亡くなった際に、長野志郎前知事を偲んで 話をしろというある会合で言われまして、別にあの自分は長野氏の側近であったわけでも何でもありませんけども、まあ、前知事の時代の前半はそういう意味で言えば大型プロジェクトとか大規模な公共事業、そういったものを行政主導でどんどんやっていったというのが時代だと。平成8年に今の石井知事が就任をされましてからは、まあ、全国的に見てもそうした手法は無理だというような時代になったかなと。そういう意味で言えば官民共同というのは、まあ、あの時代の流れの中で、まあ、こういったことがこれからもこれから先も、まあ、強く打ち出されながら行政的な施策あるいはまあ民間のあれも含めましてですけども、やっていくような時代かなというふうに思っております。私はあのさっき言いましたけども、県庁におりますちぼり公園事業というのに従事しておりました。これはまさにその当時、今から15、6年前ですけども、まあ、官民共同の一つの典型的な事業ではなかったかなと。今いろいろ取り出されておりますけども、あのそういう事業だなかったかなと個人的にはいろんな思いを持っております。最終の今絞り公園事業の局面を迎えておるということで、私はあの今スメラと話にどのこの時の全くそういったことについてお話する立場にもありませんし、あのそういうことを言うつもりもありませんけども、今から15年ほど前の平成4年5年6年一等最初に絞り公園事業を従事したのは平成4年からなんですけども、それから15年経っておるわけですけども、今考えて今の議論もいろいろ行われている中で、公正や合成ということではなくて、これは忘れたらいけないことじゃないかなと、あの議論の中でいろんなこと議論されていますけども、こういったことは忘れてはいけないんじゃないかな、こういったことがありましたよということは、私あの何歩か数点思っておることがありまして、まあ、今の担当者の県庁の担当の職員にはいろいろ話しておりますけども、機会があったら皆さん方にもお話をしておるということがありますので、まあ、官民共同というあれから外れるかも分かりませんけども、お時間をいただいてお話しさせていただいたらと思います。私あの平成4年5年6年というのは平成3年の9月に岡山の総社跡地から絞り公園事業を撤退しようということになりまして、倉敷へ移ろうということを打ち出したわけですけども、当時倉敷のクラブの跡地というのは確かに工場閉鎖されとったんですけども、倉敷防災も一生懸命頑張って労働組合とも話をして、それはまあ例えば第二アイビースクエア的なものを作ろうというようなことでおおむね話ができとったと。労働組合と全を囲んで先を組み交わそうと言って話をしおるところへ、県が土足で上がってきてからそこらんじの電をひっくり返して、そこを風のけいというようなことを言われたというのが、これも偽らざる事実でありまして、倉敷防災コラボの方は、最初からあの学校で絞り込みがやられるというようなことを全く夢にも持ってなかったというのが実態であります。私平成4年の4月にその絞り公園事業の担当の課長とかいうことで行けというようなことになりましたときに、コラボから土地を買ってこいと、できたらもらってこいというのが長野城の言い分でありまして、長野城ついてもなかなか大変な 人物というか、そのこれは倉敷防災の方が聞いたら怒ると思うんだけども、どっちみちあの土地は民百姓から取り上げと思うんだと、だから取ってくれええんだというようなことを言われます。そんなこと行くもんかというようなあれがありましたけども、平成4年の4月に倉敷防災行きましたら、倉敷防災が絞り粉に使うとか使わんとか全くそんなことは思ってないと、ただ失礼になったらいけないので、テーブル話し合いのテーブルにはつきましょうということを一等最初言われまして、平成4年の4月から私担当の次長さんという方と20回合計平成4年度だけで20回通いましたけども、あの、まあ、倉敷防災が岡山に来る時もあったんですけども、議事録をお互いに残しておこうということで議事録を作ったの、今見ましたら20回ということになったんですけども、その前半の6ヶ月間は聞くだけだと、別にお貸しするとかなんとかいうこと全くないということで話が終始しまして、6ヶ月経ちました自分に当時の副知事と一緒に参りまして話をしましたら、それじゃあお貸ししましょうと、土地をお貸ししましょうということで、当時副知事はまあ金をたくさん持ってたんでしょう、彼はその売ってくれということを言いましたけども、クラボの方は、この倉敷はクラボの発祥の地でもあるし、 先輩に顔向けができんというふうなことを言われまして、お貸しならすると、これから条件の話だというふうなことで売ってはいただけなかったんですけども、まあ、当時こう取ったらどうじゃろうかなと、あと当時180億かなんかそういう長く積算して出たんですけども、そういう長くを、まあ、当時だったら用意があったのかも分かりませんけども、まあ、あの話がありましたけども、まあ、お貸しするとお借りするということで、クラブから、土地をお借りするその交渉に平成4年から当たってきました。当時あの倉敷の市長さんを亡くなられた渡辺市長さんという方で、この方はなかなか豪快な方で、いろんなところ行って倉敷へ千堀公園来ることになって、これは例えて言うとどういうことか、言って闇夜に占領箱だと言ってどういうことかなと、闇夜に占領箱につまずいたようなこと、そのくらい幸運なことだというようなことをしきりに言われてたんですけど、我々交渉しに行きを出しますし、まだクラブを貸したるもようらんのにか、ようあんな言えるなと思って僕は感心しようたですけども、まあ市長さんはそういうようなことを言っておられたんですけども、平成4年の9月頃からそういうことで条件闘争をやっています。でこれ一つだけ私、別にあのクラブの弁護するとかなんとか意味じゃないんですけども、まあ、クラブはそういうことで思いとしてはその あんまり乗り気じゃなかったというのが実態であります。それから平成5年は阪急電鉄に来ていただこうというようなことでいろいろ阪急電鉄とも交渉しましたが、これもなかなかうまくいかなかったというふうなこと、ということで平成4年5年6年は3カ年間クラボと阪急電鉄との交渉とデンマークインターナショナル社との交渉と3つの仕事をやってきたというのが実態であります。それから次にまた千堀公園の仕事をどうしてもせざるを得になっても平成13、14と2年間今度はたくさん裁判が出ておりまして、その証人として出なさいということ、10年前の話も覚えてるはずないじゃねえかと、裁判官めちゃ言うなと思うてこう言うたんだけども、当時あの行政というのは行政の継続性というかなんですけども、普通はそういうものを前の人は引っ張ってこずに現在担当している部長とかが出てお答えをしていくというのが、まあ行政の継続性というようなことで言われてるんですけども、彼はそういうことをしてくれなくてお前行けいうことで裁判に何とか呼ばれまして、大変厳しく吊るし上げられたことを覚えております。それで2編目がそういうことだって、それから3度目今度平成17年3月に辞めまして、先ほど言いましたマスカットスタジアムへ行くことになったんですけども、知事の方から当時は今の岡山市長の高谷さんが社長しとったんですけども、どうも高谷さんと県の間でなかなか意思の疎通が図れてないんで、お前行って県とシポリジャパン社の橋渡しをせということで、17年の4月から週に2回ぐらいですか、名前だけは非常に結構な名前を高谷さんからアドバイザーいうのはどうだろうかと言って、僕はバドワイザーの方がいいんじゃないかって言って面白い冗談ですけども、アドバイザーという役職をもらいまして、あの前半は高谷さんに仕えとったんですけど、高谷さんが途中で師匠でいいって言うんだけどどがんもやいって言って、まあ、それはどうでもいいけどあんたあんまり向かないじゃないかなってだいぶ話をしたんだけども、確かに彼はあの儲けはうまいんかもわからんけども、僕は大抵行政は儲けばじゃなくていろんな人の主張妥協させていくのが行政だと思うで言って、なかなかそこは難しいぞ言って、まあそれでも出る言って出られまして通られましたけども、その後また服部さんというこの人も、まあ私個人的にはよく知っとった方なんですけど、社長に来るということで、まあ引き続き追ってくれということで追ったんですけども、18年セクハラ事件というようなことが起こって、まあ、私はあのたまたまですけども同席していなかったんで巻き込まれることはなかったんですけども、いろいろ話聞きましたら大変なことがあったというようなことで、3度の、まあ、あの千堀公園との付き合いをやらせていただいたと。その中で僕さっき冒頭言いましたように数点ちょっとどうしてもこれはあの今正しいとか正しくないとか、それを今守れとか守らんでもいいとかじゃなくて、お話とかね言語とちょっと皆さん方あまり議論になってないかも分かりませんけど、お話しとったらと思うんですけど、一つ目はあのデンマークという国と の関係なんですけども、デンマークというのはご存知のようにもうわずかちっぽけな国でして、大したものは何もありませんで、ロイヤルコペンハーゲンか陶器とか、それからインシュリンの薬とか、それからロイヤルコペンハーゲンとか、今の千堀公園とか からデゴですかね、あのブツブツの言うとあのおもちゃがありますけども、ああいったものと、まあ、日地産業とかそういった国でありまして、そういう中で千堀公園というのは非常に大きな家と思っておって、非常に大事にされておると。それで国と国との関係でいうと、デンマークと日本というのは貿易が非常に収支がトントンということで、普通日本が貿易でいうといつも輸出超過になったんですけども、デンマークと非常に貿易収支もいいようにいっとると。それから、皇室の関係が非常に、あの皇室と日本の皇室と向こうの王室というんですか、非常にいいというようなことで、非常にいい関係である。ですから僕はここで、決着どうなるか分かりません、まだ続くかも分かりませんけども、デンマークとの関係というのは、たかが岡山県がどうのこうのとかいうんじゃなくて、国としていうことを大事にしとかんと、あの変なことになったらいけんなというのが、あのつくづく、まあ、当時も長野知事もそういったことをしきに言っておりましたけども、あの非常に大事なことじゃないかなというふうな思いを持っております。2点目ですけど、2点目はこれはデンマーク側の問題なんですけども、デンマークの千堀公園というのも本当は170年前にできて、当初50年間も誰も来おらなんだというのが実態でありまして、ヨーロッパでも洋館の時代になってようやっと人が入り出したというのが実態でありますけども、まああのそういう入り出してからはヨーロッパの人たち、あるいはアメリカの人たちの芸能人とか政治家にとっては非常にステータスというか憧れのところでもあったり、非常にまああの保安上もいいというようなことで、マリリン・モンローとか、僕はちょうど行った時にマイケル・ジャクソンとかなんかに来てやっとったですけども、そういった方たちがそこへ出て、その出ることが彼らの一つのステータスになるんか。それからアラファトとイスラエルの首相がこう会談をするとかいう、デンマークの千堀公園の食堂レストランで会談するとか、嫁さんがそこへ来るとか、まあそういうような非常に、いい公園なんですけども、彼らはその当時言っとった、これは僕はデンマーク側にちょっと無理があるんだけども、彼らはその当時言っとったことは2つありまして、千堀公園、まあ、当時あの本当はヨーロッパにディズニーランドがパリにユーロディズニーというのが進出して、彼も非常に危機感を持ってどっか行かないけんって、確か ソビエトのウクライナとそれから東洋に出たいという意向を持ってたようですけど、東洋の日本に出るについて2つ言っとったのが、ディズニーランドと違うんだと。でその違いが、一つはぬいぐるみを絶対に着ないんだと。でディズニーランドに集まって最近のぬいぐるみ着て、それともう一つは音楽を絶対生しか流さない、あのマイクとか ああいったもんで流さないというのが我々のあれなんで、遊具も極力控えてくれという彼らの主張が、まあ、まさにそれだったんで、この前からいろんな坂口さんとお話とかなんとか聞きおりましたら、非常にそういった方針を転換して若干そういったものを取り入れるべきだというような意見を言っとるようですけど、これは日本側に知ってみたら非常に不合理な話でして、日本側はそういうデンマークの主張に沿って一生懸命やったつもりなんで、それを変え言われてもなかなか金銭的な問題ばじゃなくて、私は困る問題じゃないかなというふうな思いを持っております。3点目はクラボーとの話ですけども、これも私クラボーが最近になって時代が高い安いというのこと、非常に、まあ、安いというか高いというのことを言われて、僕は非常にこれはクラボー怒っとるだろうなというふうに思ったんですけども、実は当時クラボーは時代は別にあそこで地代で儲けようというのは全くないと。だからあの交渉して途中から、まあ、お貸しろということになったときにどう言っとったかと言ったら、これがあまり安くやるとすると寄付になるんだと。日本の場合、日本の税制は寄付に対して非常に厳しいあれがありますので、寄付になったら税金取られていくと、別個の意味で、それだけはこらえてくれと。一番安いレベルでいいけども寄付にならんところで決めてくれというのがコラボからの言い分で、当時いろんなところをお聞きして、確か相続税評価額かける6%プラス高速効果なんかいう風なのが最低限のあれなんだというようなことを聞きまして、そういったことでまとめた話でありまして、クラブにしてみたら、まあ今それは相対的に高いやし、いろんな議論がありましたけども、若干侵害だろうなと私は思っておりますけども、まあそれはもう最近の話は、まああの最近の話としてやっていただけるんだけども、当時はそういう考え方で整理をしたということがございます。4点目は倉敷市の対応なんですけども、実は倉敷市は当初平成3年の9月に知事が倉敷に進出するといったときに、公園は県と財界が整備すると、倉敷市は周辺整備をしてくれということのお話で話をまとめたと。で倉敷はそういうことで了解しとった そうした中で、これまあ平成5年以降になるんですけども、いよいよ整備をせないかないときに、まあ、岡山商会所なんかの協力を得まして、県内の財界等に応援を求めて歩いたときに、彼らが全県的に言うことが、周辺整備、駅の北の周辺整備というのは、ほっとっても倉敷がせないけんことで、そのままな当たり前のことだと、倉敷が周辺整備するというのは、いつかの時点で倉敷の駅北の周辺整備せないけんのはと。それで中の公園は県や財界がするけ金出せて、そんな話はどうしても理解できんということで、僕県のずっと全部の経済界回った時にそういうのお話が出まして、当時の倉敷の条約に、私の、まあ、あの友人でもありました人がたまたま条約でおりましてお話したら、まあ、その通りだと、これはボタンの掛け違いだったんだと最初からというようなことで、途中から倉敷は出資もする、それから融資もする、100数十億の出資金とそれから融資をするということで話をまとめました。ですから倉敷が今のように倉敷の議員とか市長さんが倉敷は周辺整備だけするんだけっていうようなことを時々言っとるような記事がありますけど、あれは途中でそういう意味で言えばそれは若干ボタンの掛け違いだったということで変わってきとったんじゃないかなという思いを持っております。まあ、それは、まあ、あの倉敷の最近の事情がありましょうか、それはまあそれで結構なんですけども、そういったことが確かにありました。もう一つ最後に、長野知事が、一番最後にそれじゃやるかという選挙、厳しい6回目の選挙がありまして、非常に厳しい結果が出ておりましたときに、どうするかと、まあ、やるかやらんかという最後の決断をせないかんときに、私たまたま同席もしておりまして、資料を出しまして説明しましたら、大変な478億というような額を当時出とったんですけども、当時部長と話して、これだけの額出したらやめるって言うにちげえねえ、雇用を取らながらの城をちょっとそれ見て、うーんちょっとうなる歌ですけども、やるかとこういうふうに言われまして、わっともこれもやるんだなと。その時に彼が言った言葉が私は未だに今よく覚えとるんですけども、いいと、自分のことは悪い言われるのはもうよしっとんだと、だけども私はまあ50年先100年先後世の歴史家史家が、どう言うかと、駅の北に緑の多い公園を作ったことをどう言うかというのを私はもう史家の判断に委ねると。でその時に大原美術館の話、まあ、大原美術館の関係者のことは失礼なんですけど、大原美術館の話をされました。大原美術館というのは1930年経ったんですけども、1929年が世界大恐慌で、30年というのは大変な年で、大原の関係の会社もどんどん潰れとったような時代でありますが、あそこの建てる時に、あそこ前に正面にあの大きな柱がありますけども、あれはもともとは大理石で作るつもりだったんだけども、金がないからセメントで作って雑巾でギザギザを入れとるような、そういうあれなんですけども、大原見てみと、1930年ああいう厳しい時に作って、30年40年誰も来なんだと、誰も来ないがたくさんあったと。それが昭和30年代後半になって、アンアンノンノかなんかいう本を女の子が持って旅するようになった。それから倉敷どんどん来だして、今倉敷に大原美術館なかったら大変なことじゃというようなことを言ってますけども、本当は建ててから数十年間、1930年から1960何年頃まで本当に誰も婚姻がたくさんあったというのが実態だということを長野氏をよく知っておりまして、まあ長期的な目で見てくれというようなことを言っとったのを覚えていますけど、まあ知事亡くなられましたけども、まあ最近はそういう長い時間をなかなか待ってくれるのが世の中の実態であります。まあ、そういうことで今新しい、方策を模索されているということで、いい結果が出ればいいなというふうに私は思っております。まあ、官民共同という観点から言えば、大変な出資なり出演を出資なりを皆さんしていただいているし、そういう意味では県が主導とか官が主導とか民間が主導とかいうことも言われておりますけども、僕は非常に民の力があってできた官民共同の事業ではなかったかなと。県内各地の企業から莫大な出資で160億円も集めたようなこともありますし、まあそういう意味で言えば官民共同の一つの典型的な事業じゃなかったかなというふうな思いを持っております。私自身は経験から言えば、その他平成9年頃、産業労働部の、まあ、ある課長をしていた自分に金融機関の再編というような問題が起こりまして、当時の日銀とか地方銀行の方に大変お世話になって、一緒になって金融機関の再編のための支援策を打ち出したわけですけども、その億という単位の 支援策が必要だったということで大変だったんですけども、僕は最近こういう問題が起こったらどうなるんだろうかなと、もう、莫大な 金銭の手術が伴うような施策はなかなか官民共同といえども成り立ちにくくなったのかな、行政が財政的にこう疲弊してしまったら難しいんかなというふうな思いを、まあ、あの外からですけども今思っております。まあ、そうした中でこの前これも非常に私と残念なんですけども、県の職員一生懸命あの、シネマあのあれ映画を読んでこうということで釣りバカにして券をたくさん売ってくれということで、私のところも1万枚売ってくれて、1万枚だったらなんぼなんて1000万だった、1万枚売ってくれということを言ってきまして、私一生懸命売りまして7000枚ほどこう売ったりして頑張ったんですけども、その水筒を巡りまして不祥事が起きておって、あの私じゃなくて全県下の紹介所とかいろんな方にお願いしたんですけども、まあ、こういったことが官民共同の動きに水を差さない映画なというふうな思いをしております。それから今言いましたように平成18年7月から、民間サイドということで岡山紹介所の専務理事になれということでやりましたけども、僕はこのすぐに感じると今日私にすぐに聞いていただいておりますけども、すぐ思ったのはあの官民共同という名で今度は民に対して非常に期待をしておって、どんどんどんどんお願い事が多くなっているなというのを非常に強く感じました。で職員の能力とか あるいはキャパシティはもう決まっておるわけですから、これあんまりやろうとらそのもう無駄になるんじゃないかなというような懸念を非常にしております。まあ、あの私の回答は230余りの役職を持っているわけですけども、まあ、それらの 95% ぐらいが県とか市からのお願い事によるものでありますけども、そういった意味で言うたらあの僕はこういったことももうだんだん対応能力を超えてくるんじゃないかな、そうすると官も意見民 もう持ちこたえられなかったらどうなるんじゃろうかなということを非常に懸念しております。まあ、別に対応しないと言っているわけではないんだけども、まあ、あの事業によりましては金銭の出入りを伴うものもたくさんありまして、あのいろんな方々にお願いをしておりますけども、これもいくら言ってもやっぱり限度があるなという思いを持っておりますので、まあ、いい方策を官と一緒になって見出していかなならんというような思いを持っております。それからちょっと具体的な事例を申し上げますと、私、まあ、岡山紹介所ですから対応していただくのは岡山 市との職員とよく話をする機会があるんですけども、この中で強く最近感じたことが2つほどあるんですけど、それはあの三番街のはこの封鎖の問題でありますとか中心市街地の活性化とかいう事業で私、まあ、あのいろいろあの中に入ってやっとることがございまして、市の職員と対応する市の職員にお願いしたり聞いたりすることが多いんですけども、その時ちょっと僕2つほど非常にあのどうかなという思いを持っとるんで、これは市の職員おったら失礼かも分かりませんけどちょっと言わせてもらったら、1つはその市の職員の対応の姿勢が非常にその自分の守備範囲に固執しとる面があると。もう一度僕は町村職員ともお付き合いしたことあるので、町村職員はもうそれこそ仲間意識みたいな格好でやってますし、県の職員国の職員してももう少し自分の守備範囲の仕事のところを超えたことについてもなんぼかは見解を言ったり、意見を言ったりこうしとったという僕は感じ持ったんですけども、非常にこう市の職員はそこのところシビアにやっとられて、こういったことが住民のかえって反発や市議会議員なんかのいろいろあれがあるのかなというようなことを私は思うんですけど、まあ実態は分かりませんけども、そういう感じを持っております。僕はあの市の職員もいろんな移動とかいうのをこう経験していろんなことの分野に精通せえということの勉強させとんだと思うんですけども、そういった意味じゃ非常にちょっと残念だなという思いを持っております。もう一つは情報の公開というか、別に、規則に定めたことをすればいいんだけども、まあ、定められてなくてもいろんな意味で情報を公開しとった方がかえって住民の理解が得られやすい、例えば3番街の封鎖の問題にしましても言えないことがたくさんあるんでしょう、いろんな交渉事もあるんでしょうけども、その中で、お話しできる範囲のことを少しでもこう情報をこう提供したら、僕は住民の方もいつどうなるんだろうかなというような思いを持っとって非常に不満がたまるという意味では、そういったことに配慮されればいいんじゃないかなということを思っておりまして、まあ、何ぼかの市の職員の幹部の方にはそういうお話をしております。 まあ、あのそういうことで、菅野側におった場自分とそれから今見に来てそういうことをいろいろ感じておりますが、私あの総括いたしまして、私あの役人は卑弥呼の時代から、まあ、それから後醍醐天皇であろうが誰であろうがやっぱり黒子じゃったと、黒子に徹するべきだというのが私の持論でありまして、まあ、外務省のなんとか審議官というのはともかくとして、その僕は黒子に徹するのが役人だということを、まあ、職員によく言ってきたんですけども、その黒子になるということと元気がなくなるということは違うんだと思うんですけど、私以前知事さんにひどく叱られたんですけども、元気がねえ職員今頃いというようなことを言うたらひどく叱られたんですけども、最近になってそういった県の職員元気ないなということを言う人がたくさんおるの非常に残念でありますけども、寂しい気持ちがしております。ぜひあの県の職員の方々も民間の人の中にどんどん入っていただいて、地域人口目指す施策を展開していただきたいなと。それから 民間の方で今度は立場で言うと一つ、まあ、私に当てこすりで言うかもわからんですけども、非常に闇雲に役人を批判する場面に出くわすことが、自分自身がまあ言われて仕方がないなという面もあるんだけども、こんなん言われりゃ役人の方も腹が立とうなというような機会がたびたびあるんで、まあ、そういう意味で言うたら、まあ、あまりその闇雲に役人批判というのをやらん方がいいんじゃないかなという思いを持っております。僕は役人の方々が持っている情報量というのはいろんな機会でたくさんの情報を持っておりますから、大変僕は例えば県民市民にとったら僕は県シンクタンク巨大なシンクタンクじゃないかなというのを思い持ったんですけども、それを使わん手はないんじゃないかなと。それがお互いに遠慮し合ってその手を引いてしまったんじゃあまりいいことにならんじゃないかなというような思いを持っておりますので、まあ、お互いに欠点を責めることないなく良好な関係でもって仕事を進めてほしいなというふうなのを最近特に思っております。まあ、あまり変な話もともと話ではありませんけども、官と民と両方の立場におりましたことで、まあ、最近紹介状を来てからまた1年半ほどで名前聞くようになってないんですけども、そういったことを感じておる、まあ、今日この頃でありますので、今日こういうことでお話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。まあ、皆さんの方から何かあればお聞きしますが、私も今話を聞いててふっと思ったんですけど、岡山市の職員がまあ自分のこと以外のことをあまり喋らないという、これじゃ市の市長が言うのは一人三役やれということなんで、一人三役やれということはもう自分の周囲範囲以外のことをいろいろやれということだろうと思うんですけども、言ってることと現実にやってることは違うんじゃないかというふうにまあちょっと疑問を持ったわけですけども、まあ皆さんどういうふうに思われるかわからないけども、割とまあ上の人がガンガンガンガン言うから、もうガンガン言われるんだったらやらん方がいいと、やって失敗して何か言われてガンガン言われたらもうかなわんから言うんで、まあやる自分の範囲以外のことは喋らんと、こういうふうになってんじゃないかなというふうに私は想像するわけですけども、まあ良くないことだというのは、結局市長が言ってる一人で三役やれということと現実に三役やってるのかどうか分かりませんけども、それが表には出てないというようなことはやっぱりちょっと問題があるんじゃないかというふうに思うわけですね。で、まあいろいろおっしゃって非常に参考になる面があるんですけど、まあ、皆さんの方から何かお聞きになりたいことがありましたら、非常にざくばらんにお話をされる人なんで、もう県庁辞められたんだからねもう面積ですよ県庁にだから何かありましたらどうぞ遠慮なくまあもうちょっと時間がありますのでね、もう5分ほどありますから、ご遠慮なくお聞きください。まあ、内心この辺ぐらいまで手が上がって上がらない人もおるんだと思いますけども、まあ、遠慮なくやってください。それから今おっしゃった中でね、まあまあ官の方、官というのは、まあ、いわゆる商工会所なんかにおんぶに抱っこ と言いますか、いろいろ言うてくるというのもあるんだと思うんですけども、まあ、今言われる現実問題、岡崎さんが200何本あるんですか、まあ、受ける方も悪いなという気にもしないわけじゃないんですよ。現実にそんなできるわけないんでね、やっぱりまあ、名前だけ貸しときゃいいよ問題でもこれないんじゃないかと思うんですよね。昔東京大学の学長さんだったかな、なんか役職がなんか300事項あって有名な人がおられたけども、できる範囲で私だったらやっぱり責任持てないものはあまりやるもんじゃないというふうに基本的には思うんですけどね。まあ、商工会所に関係しているようなことは大いにやってもらえばいいけども、他のことはあんまりやりすぎて名前だけ貸して責任は取れというようなことにもなりかねないんじゃないかと思う、ね、これからは本間の意味において責任はどこだって言ったら、誰が所長やとか誰がまあ会長さんですかって言ったら、会長さんのところはやっぱりあれでしょう、文句の一つも言いたくなるというようなことになるんじゃないかなと思いますので、まあ、岡崎さんは人格者だから人格者のところへお願いに行くというのが基本的には多いと思うんですけども、その辺は、まあ、取捨選択されてね、やられた方が私は客観的に第三者として思うわけです。まあ、今ちょっとお話がありましたけども、私個人としましてはですね、今年から3年間商工会所の議員さんということになりまして、まあ、私のようなものでも入れてくれるわけだから、まあ、まだまんざら岡山商工会所も悪くねえなというふうに思ってるわけです変わりもん言うんじゃないけども、まあ、遠慮なくものを言いますから、ちょっとわしらの肌と違うなというような人も、それは2世3世の方がたくさんおられましてですね、で長くやられてる方もいらっしゃいますから、入ってきてすぐに大きな顔するなって言いたくはにもあるかもしれませんけども、まあ、私は雑巾掛け、それから過去書きに徹しようというふうに言ってまして、まだ話す機会がありませんけども、そのうち委員会なんかで話すことがありました。その時はお手柔らかにしてくれます。皆さんの方いかがですか、何かありましたら遠慮なくお聞きになってください。まあ、元県庁の方は言いにくい面もあるかもしれませんけども、今おっしゃった中で、私たちが知らないこと、例えば、千堀公園についてはもう私たち全然、まあ、いわゆる新聞に出てるぐらいだし、それから、この間も、坂口さんが県会議員の方なんかとにこのご報告員かな、やっぱり県会議員の方から来てくれと言うんで行って、まあ、両議員の方全員協議会言うんですかねに対して話をしたと。でその時にそういうことがあったんかと、議員の方からね、そういうことがあったんか、初めて聞いたとかいう話もあったみたいなんで、その辺がちょっとやっぱりだいぶこのずれてるというか、皆さんが知らないことが知らないうちにこう走ってたという問題がかなりあるところに、うまくいかなかったいう面があったんじゃないかと私は思うんですね。だから、まあ誰がいいとか悪いとかいうんじゃなくて、結果論としてもう閉鎖するというなら閉鎖して、きれいさっぱりいきましょうと、こういうことがまあ結論だろうと思うんですけども、まあ残念ですね、残念ですけど、あとどうするか非常にいい方向で残したいというのを、今私も個人的に坂口さんとも個人的に面識があるんで、時々は話をしているわけです、電話とかでね。でそういうことで、まあ、打ち合わせといいますか話をしております。で、まあ、坂口さんの話はまた今度次の時には一度また話していただくということになってますので、またその時はぜひおいでください。で、じゃあまあ一応皆さんもし言いたいことはあるんでしょうけども、聞きたいこともあるんだろうけど、みんな遠慮されてるみたいですから、まあ、私が一人でベラベラ喋ってあれでしたけども、これで一つ終わりにしたいと思いますので、どうもありがとうございました。じゃあどうもこれ失礼します。
以上をもちまして第22回の講演会および私の主張を終了させていただきます。本日は多数のご来場いただきましてありがとうございます。次回は3月12日水曜日午後6時半より当サンタホールにて奈良村徹設計室 代表奈良村徹様をお迎えしてご講演いただく予定となっております。お誘い合わせの上ご来場をお待ちいたしております。本日は長時間にわたってどうもありがとうございました。